Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 5:29.
ルカの福音書5章29節を開けてください。
Then Levi held a great banquet for Jesus at his house, and a large crowd of tax collectors and others were eating with them.
そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、主税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていた。
The title of today's message is An Evangelistic Feast.
今日のメッセージの題は福音伝道の宴会。福音伝道の宴会です。
Today we are going to look at a feast which Levi gave for Jesus.
今日はレビがイエスのために催した宴会を見ていきます。
In the Gospels, there are a number of feasts mentioned that Jesus attended.
福音書の中にはイエスが何度も宴会に出席したことが書かれています。
Jesus also uses feasts as illustrations in some of his parables.
またイエス自身もよく話の例えの中に宴会を出して説明しています。
The reason for this was that feasting was an important part of the culture that Jesus lived in.
その理由は宴会がイエスの住んでいた文化の大事な一部分を成していたからです。
Jesus worked within the culture of that time to teach the people eternal principles.
イエスは人々に永遠の原理原則を教えるために当時の文化の領域内で仕事をされたのです。
While today we still have feasts, parties, banquets, etc., depending on where we live in the world, the way we go about them can be very different to how they happen in biblical times.
もちろん今日においても宴会やパーティー、祝宴など住む場所によっていろいろあるわけですが、その催され方は聖書の時代とはかなりな違いもあります。
However, if we look at this feast, there are some eternal principles that we can find.
ここに出てくる宴会を学ぶことで永遠の原理原則を見出すことができます。
Many biblical commentators say that this particular feast was a kind of going away party that Levi, or probably the Apostle Matthew, put on for all of his workmates, friends, and associates.
多くの聖書解説者たちは、この箇所の宴会は、マタイであると思われているレビが、職場の同僚、友人、仲間たちのために催した、送別会のようなものであると言っています。
Levi put on the feast because he had found new life in Jesus and he wanted to let the people in his life know about it.
レビはイエスの中に新しい命を見出し、そのことを自分の周りの人々に知らせたくて宴会を催したのです。
And during this feast, more people got to know Jesus. So we can say it was an evangelistic feast.
そしてそのレビの催した宴会の中で、より多くの人々がイエスを知ることになったのです。まさにそれは福音伝道の宴会であったということができます。
Depending on the kind of church background that you've had, or maybe you haven't had a church background, the word evangelism might have different meanings to you.
この福音伝道という言葉ですが、これは教会によってその捉え方に違いがあります。
Maybe for some of you, you might think it think it's something which only a pastor or an evangelist does.
福音伝道とは牧師や伝道者だけがすることと思っている人たちもいます。
Some people might think it means inviting their friend to church meetings.
また、ある人たちは道路に立って教えを説くこととか、カルトの宗教がするように一軒一軒訪問することと取っている人たちもいます。
Others might think it means going out to the streets and preaching on the streets or going from door to door, just like some of the cults do. I think there is a lot of misunderstanding about what evangelism is.
福音伝道とは何なのかということについて、たくさんの誤解があるように私は思っています。
And this misunderstanding scares people away from actually doing proper biblical evangelism.
その誤解が人々に恐れを抱かせ、聖書的な福音伝道から離れてしまうことになっていると思います。
In today's verses, in today's verse, we are shown a good biblical example of evangelism.
今日の御言葉には、この福音伝道の聖書的な良い例が示されているんです。
As we look at the four kinds of people at the feast, we can see a good model of how biblical evangelism works.
宴会の場にいた4つのタイプの人々を見ていくことで、聖書的な福音伝道という良い例がわかります。
So let's learn about evangelism from this verse, that we may more effectively reach others with the gospel.
では福音伝道について学び、人々により効果的に福音を伝えられるようになりましょう。
Firstly, let's look at the host.
一つ目、主催者。
The first part of verse 29 says,Then Levi held a great banquet.
29節にそこでレビは大振る舞いをしたとあります。
Last week we looked at Levi and examined how he is probably the same person as the Apostle Matthew.
先週レビという人物がおそらくイエスの人であったマタイであるということを見ました。
We also learned how tax collectors were...Despised by the Jews. They had the lowest moral reputation in their society.
それから、当時主税人がどんなにユダヤ人に嫌われていたかということ、それから彼らは最も名声が低かったことも学びました。
What we can see from the words great banquet was that Levi was probably quite wealthy due to his tax collecting.
今日の御言葉に出ている大振る舞いという言葉から、このレビもおそらくかなり裕福であったのでしょう。
Perhaps he was some kind of leading tax collector who had others working for him.
おそらくレビは人を雇って税を取り立て先導していく人だったのでしょう。
From various biblical commentaries and encyclopedias, I've learned the following about tax collectors.
いろいろな聖書解説また辞典からこの主税人について私は次のように学んでいます。
The Jewish people regarded the tax collector's money as dirty money.
ユダヤ人は主税人のお金を汚れたお金とみなして、
They made sure they paid them the exact sum of money they owed them because they didn't want to receive dirty money as change from them.
人々は税金の額をぴったり払うようにしていたようです。つまり、汚れたお金をお釣りとして受け取りたくなかったのです。
Tax collectors' money was also not accepted as offerings at Jewish synagogue, which effectively cut them off from the religious life.
また、主税人のお金はユダヤ人の会堂では献金として受け取ってもらえませんでした。ですから、 彼らは宗教的な生活から切り離されていたのです。
Often tax collectors spent their money on wild living.
しばしばこの主税人たちは自分たちのお金を乱れた生活に使っていたようです。
Unlike the fishermen who could always go back to fishing if things with Jesus didn't work out, the highly competitive nature of obtaining a tax collecting contract from the Romans.Would have meant once quitting, Levi would have not been able to go back to tax collecting.
漁師だった者がイエスと一緒にいれなくなっても、いつでも元の仕事に戻れます。でも、このレビがローマ帝国から主税人としての契約を競争によって勝ち得たわけですから、これを一旦やめれば、もう彼には戻ることはできないんです。
So we can see that Levi placed his trust in Jesus for his future.
このことから、レビが自分の将来をイエスに信頼したことが見て取れるのです。
Then even more so, since from the money he may have saved, he puts on this huge feast so that others might get the chance to know this Jesus who changed his life.
そしてレビは自分が貯めてきたお金で大宴会をして他の人も自分の人生を変えたイエスを知れるチャンスを与えてやったのです。
Levi knew that worldly wealth is only temporary and it's best to use it for the advancement of God's kingdom
レビはこの世の富というのは一時的なもので、富は神の御国のために使うのがベストだと知っていたのです。
Let's look at Luke chapter 16, verse 9.
ではこのことについてルカの福音書16章9章を見あ9節を見ます。ルカの福音書16章9節。
I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourself, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings.
日本語の聖書は英語の聖書と内容が違うので、一番近い口語訳を読みます。また、あなた方に言うが、不正の富を用いてでも、自分のために友達を作るがよい。そうすれば、富がなくなった場合、あなた方を永遠の住まいに迎えてくれるであろう。この意味は、お金を人に使えるために使えば、お金を人に使えるために使えば、あなたは永遠の目的地へと迎え入れられるという意味になります。
I read from the Voice Bible as well because it explains this verse more clearly. It says, Learn some lessons from this crooked but clever asset manager. Realize the purpose of money is to strengthen friendship, to provide opportunities to be generous and kind. Eventually money will be useless to you, but if you use itGenerously to serve others, you will be welcomed joyfully into your eternal destination.
今のこの、The Voice Bible によると、やはりお金は人に使えるために使えば、あなたを永遠の目的地へと迎え入れるというふうに内容になっています。
What does this show us about evangelism?
このレビの催した宴会は福音伝道についてどんなことを意味しているのでしょうか?
It's not about going to a good evangelism training course. Levi had only just started following Jesus.
福音伝道のための訓練コースを示すわけではありません。レビはちょうどたった今イエスをフォローし始めたところだったのです。
It's about being willing to use the things that we have, whether that be our wealth or our talents and abilities or spiritual giftings, to help others meet Jesus.
この催された宴会は、自分の持っている富、才能、能力、霊的賜物を人がイエスを知ることのために使っていくということを示しています。
The American missionary and Christian martyr Jim Elliot said, He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose.
アメリカ人宣教師でキリスト教殉教の死を遂げたジム・エリオットの言葉です。私は永遠のものに目を向けないで、いずれなくなってしまうこの世のものに心を入れてしまう愚か者ではない。
Although Levi predated Jim Elliot by about 1900 years, from what we read of Levi's life in the scriptures, we can see Levi lived by a similar kind of principle and impacted the lives of many others.
Levi はこのジム・エリオットよりも1900年ほど前の人ですが、聖書に書かれている彼の人生を読めば、レビもこのジム・エリオットと似たような主義を持って生きた人でした。多くの人にインパクトを与えたのです。
Let's learn from Levi's example.
このレビの生き方から学びましょう。
アーメン。Secondly, let's look at the guest of honor.
二つ目、主賓。
The second part of verse 29 says, For Jesus at his house.
29節に、自分の家でイエスのためにとあります。
Jesus was the guest of honor at the feast.
この宴会の主賓は、イエスだったのです。
When normally someone has a going away feast or going away party, the person who's going away is always the guest of honor.
普通、送別会を催すときには、去っていく人物が主賓です。
However, in this case, Jesus was given that position.
でも、この宴会では、イエスが主賓だったのです。
Levi didn't want to draw attention to himself, but rather to the reason for his new life, Jesus.
レビは自分に注目を引きつけたのではなく、イエスだったのです。
To truly impact others' lives is not about how much head knowledge of apologetics we have, or even that we have some powerful personal testimony.
人の人生に真のインパクトを与えるのは、人が何でも説き伏せられる知識を持っているとか、どれほどすごい証を持っているかではないのです。
It's about glorifying Jesus to others, then they will be saved.
人の人生に真にインパクトを与えるのは、イエスに栄光を期す生き方をしている人です。それによって人は真に救われます。
2 Thessalonians chapter 1 verses 11 to 12.
では、 テサロニケ人への手紙第2、テサロニケ人への手紙第21章11、12節を見ます。テサロニケ人への手紙第2、1章11、12です。
With this in mind, we constantly pray for you that our God will make you worthy of His calling, and that by His power He may bring to fruition your every desire for goodness and your every deed prompted by faith.
そのためにも、私たちはいつもあなた方のために祈っています。どうか私たちの神があなた方をお召しにふさわしいものにし、また御力によって善を慕うあらゆる願いと信仰の働きとを全うしてくださいますように。
We pray this that the name of our Lord Jesus may be glorified in youAnd you in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.
それは私たちの神であり、主であるイエス・キリストの恵みによって、主イエスの御名があなた方の間で崇められ、あなた方も主にあって栄光を受けるためです。
Real evangelism is about glorifying Jesus and His name to others in this world.
真の福音伝道とは、イエスとその御名が、名前、その御名がこの世の人々にの間で崇められる、そのためのものです。
It's not about promoting ourselves.
自分たちの名を挙げるものではありません。
It's not even about promoting our church.
教会の名を挙げるものでもありません。
It's about in everything we do to give glory to Jesus so that others will praise him too.
それはイエスに栄光を期すものです。そして他の人もイエスを崇めるのです。
We don't bring the gospel to others so that we look good, so that we're the center of attention. Rather, we do it to draw people to Jesus.
自分をよく見せるために人に福音を運ぶのではありません。自分が中心ではなく、人をイエスに近づけるためのものです。
Let's live by His grace to glorify Him to others in this world.
イエスの恵みの中で、この世の人々に対し、彼らもイエスを、人々に対してイエスを崇めていく生活をしていくことです。
アーメン。Thirdly, we're going to look at the workmates.
三つ目、職場の同僚、職場の同僚。
The third part of verse 29 says, A large crowd of tax collectors.
29節に大勢の主税人たちがとあります。
These are the people who knew Levi well. They, of all people, would notice a change in Levi's life.
レビをよく知っている人たちが宴会に来ていたのです。彼の人生をも知っていたことでしょう。
They shared the same profession and most probably had similar idiosyncrasies and shared jargon.
同じ専門職で似たような特異性を備え、専門用語を語り合えたことでしょう。
So these people would have been easiest for Levi to communicate with them and for the message to be well understood.
ですから、 宴会の中で良い簡単に会話ができ、そしてレビの言うことも理解してもらいやすかったことだと思います。
In the same way, it is easier for us to share the gospel with those who are most similar to us than those who are very different.
これと同じように、私たちの場合も、自分とかなり違う人よりも、自分と似通った人に福音を伝えることの方が容易です。
We as Christ's servants have a global mission, but he asked us to start with our local mission field first.
キリストに仕える者は皆世界的使命を持っています。キリストはまず私たちに自分の地域での働きを始めるよう求められます。
As we serve faithfully in the local area, he'll expand the area which we serve him in.
そこで忠実に仕えたなら、その領域をイエスが広げられるのです。
Let's look at Acts chapter 1 verse 8.
使徒の働き一章八節。使徒の働き一章八節。
But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth.
しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで、私の証人となります。
The early church began in Jerusalem with the apostles.
初期の教会はイエスの人たちによってエルサレムで始まりました。
Then it expanded into other parts of Judea.
それからユダヤの他の地方に広がりました。
Then Samaria.
後にサマリアに行きました。
Finally to the ends of the earth.
そして地の果てまで広がるのです。
It began in the familiar and moved to increasingly unfamiliar areas.
よく知られた場所で始まって、だんだんと知られていない地域へと広がっていくものです。
And if we look at what happened with the Apostle Paul, we can see the same pattern of his witness for Christ.
使徒パウロの証の中に同じ内容のことがあります。
Acts 26 verse 20.
使徒の働き26章20節。使徒の働き26章20節。
First to those in Damascus, then to those in Jerusalem and in all Judea, and then to the Gentiles. I preached that they should repent and turn to God and demonstrate their repentance by deeds.
ダマスコにいる人々をはじめ、エルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで、悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと、述べ伝えてきたのです。
If you're wondering where Jesus wants you to go to be a witness for him, start with the people you see all the time.
イエスは自分に証人としてどこへ行ってほしいと思われているのかなと考えられるなら、まずあなたがいつも会っている人たちから始めてください。
Your workmates or classmates, for example.
例えば、職場の同僚や同級生です。
If you faithfully serve Jesus there as a witness, he'll lead you further and further on, even to the very ends of the earth.
証し人として忠実にイエスに仕えていけば、イエスはどんどんあなたを導いていかれます。
Our witness for Jesus begins right here, right now.
イエスの証しは今あなたのいるそこから始まるんです。
アーメン。
アーメン。
Finally, we look at the others at the feast.
四つ目最後です。他の人たち、他の人たち。
The fourth part of verse 29 says, "And others were eating with them."
29節に他に大勢の人たちが食卓についていたとあります。
In Luke's gospel, these people are called others, but in Matthew and Mark's gospel accounts of this event, they are called sinners. You can see that in Matthew 9, verse 10, and Mark 2, verse 15.
ルカの福音書では他の人とありますが、マタイとマルコの福音書には罪人とあります。これはマタイ9章10節、マルコ2章15節にあります。
We know that we all are sinners.
私たちはみんな罪人です。
But why would these people be specifically called sinners?
なぜこの宴会に来ていた人々を取り上げて罪人と呼んだのでしょう。
Because their lifestyles made their sin obvious, whereas most people try to hide their sins.
それは大概の人が自分の罪を隠そうとするのに対し、この宴会に来ていた人々の生活の罪深さはあからさまだったからです。
What kind of people were they?
彼らはどういう人たちだったのでしょう。
Well, they were associated with Levi in some way. Maybe they were the sorts of people who were friendly to Levi because he had money.
何らかの形でレビとつながりがあった人たちですが、レビの持つお金のためにレビと仲良くしていた人たちだったのかもしれません。
Perhaps people he drank with, perhaps lady friends.
飲み仲間とか、女友達といったところでしょうか。
These are the people which most Christians try to avoid, yet they're often the people who can readily see their sins.
実はこういう人を大概のクリスチャンは避けるのです。でもこういう人ほど自分の罪が分かって腕を広げて難なく救い主を受け入れるんです。
And that they readily accept the Savior with open arms.Let's look at Luke 7, verses 37 to 48.
ルカの福音書7章37から48節を見ます。ルカの福音書7章37から48節です。
A woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. So she came there with an alabaster jar of perfume.
すると、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、
She stood behind him at his feet, weeping. She began to wet his feet with tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them.
泣きながら、イエスの後ろで、御足のそばに立ち、 涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。
When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, If this man were a prophet, he would know who is touching him, and what kind of woman she is, that she is a sinner.
イエスを招いたパリサイ人は、これを見て、この方がもし預言者なら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだから、と心ひそかに思っていた。
Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Tell me, teacher, he said.
するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあります、と言われた。シモンは、先生、お話しください、と言った。
Two people owed money to a certain money lender. One owed him 500 denarii and the other 50. Neither of them had the money to pay him back, so he forgave the debts of both. Now which of them will love him more?
ある金貸しから、二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では、二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。
Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt forgiven. You have judged correctly, Jesus said.
シモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスは、あなたの判断は当たっていますと言われた。
Then he turned towards the woman and said to Simon, Do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my hair with her tears and wiped them with her hair.
そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか？私がこの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。
You did not give me a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet.
あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでした。
You did not pour oil on my head, but she has poured perfume on my feet.
あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。
Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown. But whoever has been forgiven little, loves little.
だから私は言うのです。この女の多くの罪は許されています。というのは、彼女は余計愛したからです。しかし、少ししか許されないものは、少ししか愛しません。
Then Jesus said to her, Your sins are forgiven.
そして女に、あなたの罪は許されています、と言われた。
So often it seems we think that the so-called good people are the best candidates to witness to about Jesus.
私たちはよく良い人と言われている人がイエスを伝えるべき候補者としてベストだと思いがちです。
We think, well, since they're already pretty good, maybe they won't find it so hard to come to Jesus.
すでにもうかなり良い人だから、イエスを受け入れるのはそう大変ではないだろうと思ってしまうのです。
However, this is not what the scriptures show us.
でも聖書はそうは言ってません。
The Pharisees live pretty good moral lives.
パリサイ人たちは、モラルの良い生活をしていた人たちです。
And they sought to reform the life of others.
他の人の生活を立て直す人たちだったのです。
Yet they always seem to be the ones having the hardest time to accept Jesus.
その彼らがイエスを受け入れるのが最も難しい人たちだったんです。
I heard an account from a particular city near to Perth where certain members of a bikie gang were going around visiting churches in that area.
私はパースの近くのある町のことを聞いています。そこにバイクを乗り回すギャングの一部がいくつもの教会を訪ね回ったそうです。
Most of the churches shun them.
ほとんどの教会は彼らを締め出しました。
But one church welcomed them.
ところがある一つの教会は彼らを受け入れたそうです。
These bikies repented and put their faith in Jesus.
そのギャングたちは皆悔い改め、イエスを信じ、
And that church experienced a revival.
その教会にリバイバルが起こったのです。
We need to realize that the people who are the most open to Jesus are often the most who are obvious sinners.
イエスに最も心を開く人とは、誰にも明らかな罪人であることがよくあるんです。それを悟ることが大切です。
We need to show God's love to them that they will receive Jesus and be radically changed forever.
私たちがそのような罪深い人たちに対し、神の愛を示すことで、彼らはイエスを受け入れ、永遠に人が変わるんです。
Let's be bold to reach the others.
他人に伝道することに対して、大胆にならなければなりません。
アーメン。